イルカと馬の読書会、イルカです。
シマウマです。
ということで、
はい。
ですね、これは初のイベント、はい、イベントですかね、はい。大イベント。イルカと馬の文学村主催の読書会という、はい。はい、
拍手
拍手もうそう、たくさんのね、方々、いらっしゃっていただいて、申し訳ないんですが。ですね。何ですかね。まだ、ちょっと初回なんであれですけど、とりあえず、はい、これはですね、読書会といって、まあ、課題の本を一冊決めて、まあ、興味のある方には集まっていただき、その本について、まあ、3幕構成のビート分析をまずはして、プラス、あとは、まあ、後半はちょっと自由に、皆さんの、感想などを聞くという回です、
はい。はい。
で、今回第1回なんで、まあちょっと手順なんかはぐだぐだかもしれないですけど、第1回の作品がですね、紫のスカートの女という、はい、今村夏子さんという方ですね、あの作者は。第100何回かの芥川賞受賞作です。161回、令和元年上半期の芥川賞。の作品です。ということで、内容はもう読まないで来ていただいても構わないという前提で、もうビートの分析と合わせてあらすじも紹介していこうかなという感じです。
はい。
で、これは音声に撮ってますので、遠方の方にも。
アラスカの方にも。
アラスカの方でも、そうですね。どうしても来たいけど。
横須賀の方でも。
アラスカでも横須賀でも。来れないけど、聞きたかったという人にはこれを聞いていただきたいんですけど、注意点としてはもう完全にネタバレしますので、オチとか聞きたくない方は、読んでからお聞きくださいということで。
はい。それ知りたくない人とは、
はい。
ここでお別れということ
で。ここでお帰りください。
また来週。
また来週。
また次回。
はい。ということでですね、とりあえずですね、三幕構成というのは何ぞやというのも含めながらちょっと説明していきますが、まず三幕構成というのはハリウッドで、よく分析ないし創作に使われている構成方法なんかですね。で、日本だと起承転結というんですけど、ハリウッドだと三幕法といって一幕、二幕、三幕というふうに分けて考えます。で、そのうちの、まあ大きい、すごく重要なポイントは、1幕と2幕の間をプロットポイントと呼びます。で、2幕と3幕の間をまあプロットポイントで、それぞれプロットポイント1、プロットポイント2っていうような呼び方をします。なんか、分析とか長い人は PP とかって略しちゃうんですけど、プロットポイント、PP1、PP2 とか。もし僕がうっかりそう言ってたら、プロットポイントのことです。
はい。
で、プラス、その後ですね、そういうのは昔からある、誰からあるんだろうな、多分。プロットポイントはシドフィールドっていう人が最初に言い出したんですけど、最初に言い出したのはちょっと怪しいんで、誰かもはやわかんないんですけど、多分業界で流通してたんですけど、それを本にまとめた人がシドフィールド。
平田オリザじゃないんだ。
平田オリザじゃないですね。
はい。
はい。そしてその後にそれをちょっと発展させたというか、まあ細かくしたという感じなんですけど、ビートシートという考え方を作った人が、
渡辺理子。
レイク・スナイダーという人ですね。セーブ・ザ・キャットという本が有名で、3冊出てますね、これ。こういうのは、こういうのが細かく知りたい方はぜひサイトを読んでいただくともいろいろ上げてますので、ご覧くださいと。
はい。
で、その、ビートに関してを分析しつつ、あらすじをということで進んでいこうと思います。とりあえず。ちなみに、シマウマさんは、紫のスカートの女をお読みになられました。
なってないですね。
なってないですね。シマウマさんいつも読まないですもんね。読書会に。豊崎さんの時も、必ず読まずに参加する猛者ですからね。
だって読まなくて参加していいって書いてあるから
さ。そうです。いいんです。
なんかそう書かれるとなんか。
それでも読んでくるのは日本人の多い人ですけどね。さすが、ママさんですね。
やっぱ両親が韓国人だと。は
い、ツッコミつれ。ツッコミつれかと言わないでください。そしてですね、とりあえずじゃあ Amazon の商品解説による文章がちょっとあらすじっぽくなってんで読んじゃいます。近所に住む紫のスカートの女と呼ばれる女性のことが気になって仕方のない私は、 彼女と友達になるために自分と同じ職場で働き出すように誘導し、てんてんてんてんてん。で、この辺から作者のことですね。こちら、アミコ、アヒル、星の子、父と私の桜尾通り商店街と、唯一無二の視点で描かれる世界観によって作品を発表するごとに熱狂的な読者が増え続けている著者の最新作。という。まあ、こんな感じですね。
これ私微妙に知ってますね。
今村夏子さん。
いえ、豊作さんの文学賞めった切りで。
はいはいはいはい。
芥川賞の予想会の時に、あらすじざっと聞きましたね。
はいはい、ああ、紫のスカートの名。
はい。
で、で、ログラインというのを、三幕構成だとよく作るんですね。で、これは誰が何してどうなるっていう感じで、3行ぐらいで全部のあらすじを一回まとめちゃうと、あえて。
はい。
で、これはもう今、ほとんど一緒ですね。僕、ログラインあえて書いたんですけど、今のとほとんど近いです。紫のスカートの女と友達になりたい私は、主人公ですね、一応。彼女を自分の職場へ誘導して見守る。まあ、見守るんですね。で、彼女のピンチを助けて逃がし、自分は取り残されるという。こんな話なんですね。一言で言っちゃうと。オチまで入ってます、これは。
はい。
本の解説とかは絶対オチは書かないんですけど、ログラインっていうのはオチまで書かないと、どういう話かが成り立たないので、必ずオチまで全部書きます。で、ですね、この作品の特徴、今村夏子さんについてちょっと先にお話しておくと、この方が、ちなみに1900、
イマム
さんは80年生まれです。1980年生まれで。
じゃあ、ほぼ同じぐらいの、
デビュー作がですね、2011年。ね、エッセイ、自分で書かれ、芥川賞受賞エッセイっていうのがあるんですが、それには、29歳の時に書いたって書いてましたけど、こちらアミコという作品ですね。それがデビュー作です。その前はなんか漫画を書いたり、いろいろやられてたみたいですね。漫画書いたり、絵本作家になりたい。と思ったり、19歳の時、親のお金で一人暮らしをさせてもらっていました。当時、あ、これ今読んでます。当時私は学生でしたが、全く勉強せず、かといって遊んだりもせず、引きこもりがちな日々を過ごしていました。摂食障害を患っていて、人と食事をすることが何よりも苦痛だったので、常に一人でいたかったのです。はい、こんな人です。
今村さんの、
はい。
芥川賞受賞エッセイを今読んでました。
読んでました。はい。そうですね。なんか補足してください。ラジオ的に伝わらなそうなのがあったら補足してください。はい、そして29歳の時にこちら、アミコという、これは現代が新しい娘という、これは僕読んだんですけど、これ素晴らしかったですね。この、こちらアミコという作品は。
初上作
ですね。デビュー作。うん、
デビュー作。
デビュー作。で、ま、ちょっとこれサイトにもこれの記事も上がってるんでリンクは貼っておきますけど、まあ、正直、紫のスカートの女よりこっちの方が素晴らしいと思いました、僕は。ぐらい、すごいです。
まあ、一回目はね。
気合入ってますよね、やっぱね。
はい、好きなだけ時間もかけられるしね。
ああ、それは実際あります。うん、そして、で、5年後なんですね、次回作、次の代表作というのが、うん。なんかしばらくは書かない時期があったみたい。それは、エッセイの方にも書いてあるんですけど、いろいろバイトしたり。ヘルパースクールに通い始めたりなんてことをされてたらしいです。34歳で結婚されて、あとは新幹線の車両清掃なんかやってました。あとは一番長かった仕事がホテルの清掃のお仕事らしくて、その話が今回の紫のスカートの女の、舞台ですね。使われてる。あとはそれで、その後にアヒルという作品短編ですね。っていうので、これが芥川賞候補に一回なります。これが2017年。あ、16年。で、翌年には星の子っていう中編でもう一回芥川賞になります。で、18年を飛んで2019年で、今年ですね、紫のスカートの名で受賞という方です。で、この人の文章は、特徴はとにかく読みやすいですね。文章が本当に読みやすいですね。なんて言うんですかね、日記みたいな感じ。
うん。
ちょっと紫のスカートの女を最初だけ読みますね。うちの近所に紫のスカートの女と呼ばれている人がいる。いつも紫色のスカートを履いているのでそう呼ばれているのだ。私は最初紫のスカートの女の子と若い女の子だと思っていた。小柄な体型と肩まで垂れ下がった黒髪のせいかもしれない。遠くからだと中学生くらいに見えなくもない。でも近くでよく見てみると決して若くはないことがわかる。頬のあたりにシミがポツポツと浮き出ているし、肩まで伸びた黒髪はツヤがなくてパサパサしている。 紫のスカートの女は1週間に1度くらいの割合で商店街のパン屋にクリームパンを買いに行く。私はいつもパンを選ぶふりをして紫のスカートの女の容姿を観察している。観察をするたびに誰かに似ているなと思う。誰だろう。まあ、こんな感じで、淡々となんか、一人称の視点で文章が続いていくので、スラスラ読めるんですね。
一文一文が短くて。
短いですね。
読みやすそうですね。
すっごい読みやすいです。これ、ほんと一気に読めますね。で、これが、まあ、文体としての特徴ですね。今村夏子さんの。もう一つの内容的な特徴、これちょっと僕はライターズコアと勝手に呼んでるものなんですけど、なんかその人の作家に繰り返し現れるモチーフとか、テーマとか、そういうのって、まあテーマですよね。テーマって言っちゃってもいいんですけど、そういうのって、まあ自覚的に書いてるのか、無自覚に書いてるのかってあると思うんですけど、だからあえてこの題材を何度も扱うというか、自分でテーマにしている場合もあるし、無意識に出てくる場合もあるし、まあ、まあ普通というか、まあ、半々な人も多いと思うんですよね。
うん、
で、それが結構、多分この人の中にある独特なところって、なんか、ちょっとね、言葉にしづらいんですけどね、こちらみこという、そのデビュー作はちょっと、発達障害っぽい少女が主人公なんですよ、小中学生。
うん、
で、そのなんかちょっと独特な感性みたいのは、多分今回の紫のスカートの女にも入っている視点というか、それがなんか、まあ個性だと思いますね。
うん、
で、とにかく読みやすいので淡々と読んでるんだけど、読んでいくと何か不思議な感じというか、まあ、人によってはこの人怖いなって思うかもしれないですけど、なんかちょっと変わってる人なんですよ。
それが主人公。
どっちですか？紫のス
カートの。紫の。
これはちょっと今から話しますが、
はい、
特徴、構造にすごく特徴があるんですけど、はい、まあいいや、せっかくだからそのまま言っちゃいます。紫のスカートの女、だから私っていうのはこういう語り手なんですよ。で、この紫のスカートの女についてずっと語ってるんですよ。で、
はい、
で、友達になりたいと言ってるんですよ。この一人称視点で私は彼女と友達になりたいんだという感じです。で、なんかこう、ちょっと変わってるんですよ。本当にこの私も変わってるんです。紫のスカートの女が変わってるみたいな言い方をしてるんですけど、私も変わってて、で、そうですね。この女を、もう簡単に言うとストーカーしてんですよ。最初から、うん。で、最初はただ描写のための小説的なこの描写かなと思うんですけど、読んでいくと、この人はなんでこんなに知ってるんだろうと、この紫の女の、紫スカートの女のことを知っているのかっていうのと、あとは、その、ですね、なんだっけな。あと、この、そう、私は誰なんだろうって思い出すんですよ、これ読んでるうちに。この紫のスカートの女について書いてあるんですけど、この私は誰なんだろう。それがちょっとミステリーっぽい振りにもなっていて、それはなんか特殊な構成だなと思いました。これ3幕を分析してみるとすごくはっきりわかるんですけど、それが。で、全体としてはだから、ですね、視点は私なんですけど、物語の構造上はこの紫のスカートの女が変化していってるんですよね。なので、二重構造みたいな感じなんですよ。どっちが主人公というか、物語自体を動かしてるのは紫のスカートの女なんです、
うん。
だけど作品全体のテーマを醸し出してるのはやっぱ私というか、それを見ている私の方だなっていう、ちょっと独特な構造ですね。うん、ですね。で、ちょっとじゃあビートというのを具体的に見ていくと、まず一つ目のビートはオープニングイメージ。これは映画で言うと、もう冒頭のシーンですね。大体音楽とか映像とかで、その作品のテーマみたいなのとか雰囲気を伝えるための映像を映しつつ、まあ大体音楽が流れてて、BGM が流れてて、あとオープニングクレジットで監督の名前とか出ちゃってる時もありますけど、そういうシーンに大体、まあ入りですね。っていうのがあるんですけど、これは小説、この紫のスカートの女の小説っていうと、もうこの、まさに紫のスカートの女という、この人の描写ですね。さっきちょっと読みましたけど、その後、その後ですね、この女が誰かに似てると、お姉ちゃんに似てるかもしんないとか、クラスのなんとかちゃんに似てるかもしんないっていうのをずっと書いてあるんですよ、この。
はい。
読みやすいんで、スラスラ読めるんだけど。で、とにかくその、この人と友達になりたいんだ、私は、と言っていると。それがまあ、オープニングイメージで、まあ、 だからこのね、私を主人公と撮るか、この紫のスカートの、なんだっけな、名前があるんですけど、確か一応、後で出てくるんですけど、
はい。
ちょっと忘れちゃった名前が。その子を撮るか。そしてもう一つ、これはもうキーアイテムなんですけど、彼女が紫のスカートの女ら、だとしたら私は、黄色いカーディガンの女だっていう文章があるんですね。比喩として。
はい。
で、これがまあ、これは選考員の方が誰か書いてましたけど、黄色いカーディガンというのは上半身に着るもので、スカートっていうのは下半身に着るもので、まあ、履くもので、まあ、対比にもなってるし、だからこの、何ですかね、私とこの女ってもしかして同一人物じゃないかみたいな感じすらするんですね、前半は。
ファイトクラブ的な。
ファイトクラブ的な、そうですね。そう。なんですけど、まあ、全然違うんですけど、すぐわかるんですけど。で、まあ、とりあえずはだから前半私が主人公で始まってるので、紫のスカートの女がいますと。その人と友達になりたいっていうのが主人公の、まあ、願望というか、これが主人公のセットアップに当たりますね。で、その後ですね、で、物語自体の面白さとしては、まずこの、どうなるんだろうっていうところがあるんですね。この友達になりたいっていう振りから、この二人は多分出会うんだろうなっていうのは、まず予想されるわけですよ。
はい。
だけど、で、この無職だったりするんですね。この紫のスカートの女。公園でいるのをなんかずっと観察してたりするんです。主人公の女は。私は。で、求人雑誌をベンチに置いたりして、なんか、そこになんか自分の勤め先のホテルの清掃ですね。のところに丸をして置いたりしたり。とにかく、待つんですよ。自分のホテルに。
はい。
面接に来る日を待つんですよ。
はい、
謎の行動ですね。で、そうですね。これがだから、バランスで言うとですね、16% か。だいぶ、プロットポイントっていう、さっき言ったアクト2、第2幕に入る、アクト2に入るポイントっていうのは、まあ、4分の1ぐらいってだいたい言われるんですけど、だいぶ早いな。
さっきの 16% っていうのは、
はい。
この小説全体の 16% 部分、最初の 16% で、そういうことになってるって
。で、ホテルでの仕事が始まる。やっと紫のスカートの女が職場にやってくるんです。ホテルの仕事に始まる。
うん、
あ、日野真由子っていう名前みたいですね。メモってありました。これがプロットポイント1ですね。
うん、
ここから、まあ、普通の展開なら私と、要は私が誘導してたわけです。ずっとここに来るように。
はい、
で、やっと入社して、面接終わって、今日から勤務初日ですと、その女の、紫のスカートの女が初日ですと。ここからやっと始まるのかなと、この二人の関係が。思うんですけど、全然始まらないんですね、これが面白いことに。で、だから、こっからはだから主人公が紫のスカートの女になっていくんですよ。この女が職場でどうなっていくかっていう感じで。で、私はただひたすらその友達になりたいって言ってた割に、全然話しかけずにずっと見ているというか観察しているというか、小説上はもう描写をしているだけなんです、この女の。
うん、
で、ちょいちょいだから私が誰なのかっていう振りは入れてあるんですね、なんか。で、まあ、僕も普通に別になんかこう変に隠してるわけじゃないんで21ページ、28% ぐらいです。ちょっとこれページ数が僕は文藝春秋で読んでるので市販の本と違うと思うんですけど、28ページぐらいのところでゴンドーチーフっていう名前が出てきてて、なんかそのシーンにいるんだけど全然喋ってない人がいて、まあこの人が私なんだろうなっていうのはなんとなく想像がつくんですよ。
うん、
シーンで。で、まあ結局そうなんです。最後まで読んでいけば。なので別にすごく隠してるわけじゃないんですけど、だからそういうシーンで私っていうのは話しかけられてても全然喋んないっていうキャラクターなんですよ。で、あとは、こっからがその紫の女の、スカートの女がだんだん仕事をして、だんだん変わっていくんですね。二日目、三日目、四日目とだんだんまあその、職場の先輩とかに、あれするんですね。仕事を習って褒められたりして、打ち解けていくんですね。で、これがバトルっていう、ビートではアクト2に入った後にこういう細かいバトルを繰り返して、変化していくんです、人間が。で、この、うん。これで言うと、この、何子って言いましたっけさ。まゆこ。まゆこが成長していくと。打ち解けていくと。
うん、
で、アクト2にはピンチ1という、 ビートもありまして、これはサブプロットと言ってメインストーリーとはちょっと関係ないところの脇のストーリーみたいな感じですね。それが入ってくるのが、子供が公園で子供とリンゴを食べたり、鬼ごっこしたりして仲良くなるっていうシーンがあって、
うん、
あ、これはあの、あれです、眉子の紫のスカートの女の方が仲良くなるっていうシーンが、一回挟まります、そのバトルの間に。
うん、
これバトル、同じシーン、同じようなシーンが続いちゃうんで、こういうのがちょっと入ったりしますね。映画でも入りますね。映画だと大体サブキャラクターが出てくるシーンですね、この子、ピンチ1っていうのは。ちなみにスターウォーズで言うと、ハンソロが出てくるシーンですね。
うん、
そして、ミッドポイントというのがその、変化の頂点ということで、まゆこは5日目ですね。仕事の5日目にしてその研修が終わりますよと。なので、で、5日目で終わるのは早いらしくて、この、すごい成長だみたいな。で、すっかりもうホテルの中に、ホテルの授業員の中に溶け込んじゃってるんですね。先輩とかに、こう、可愛がられちゃって、こうやればいいのよとか言って。あと、ホテルの備品なんかも取っちゃっていいのよ、みたいなこととかも教わってやってるんですよ。
はい。
で、で、ミッドポイントの後には必ずフォールという、山の絵で言うと、ミッドポイントっていうのは頂上なんですね、大体。うん、だから、この、お前が思い出せない、この、紫のスカートの女が仕事に打ち解けてうまく、なんで、最初ちょっと暗いのがだんだん明るくなってくるんですよ。
うん、
いや、やめちゃうんじゃないのとか言われてるのがだんだん打ち解けて、もう、あなたはもうリーダーにもなれるかもよとかって言われるのがミッドポイントです。で、今度山頂上を越えたので、今度落下が始まるんですけど、その一言が、ホール。落下のホールなんですけど、これが、そのチーフ、なんか化粧品、チーフはホテルにある備え付けのシャンプーを持ってって使ってるんですよ。
うん、
で、みんな割と従業員はその同じシャンプーを使ってるから、髪の毛から同じ匂いがするらしいんですけど、紫のスカートの女は使わないんですよ、それを。で、なんであんた使わないのよ、みたいな言われた時に、だってそれ魚介類みたいな匂いしませんって言うんですよ。
うん、
なんか臭いから使わないんですよ、私っていうのが、ここがちょっと独特ですよね。空気読めない子っていうか、
うん、
悪口で全然言ってないんですよ、この。
うん、
だから、うっかりそういうこと言っちゃう人っているじゃないですか。
うん、
ちょっとだから、アスペルガー症候群とかの毛が入ってる人ってこういう、人がどういうふうに思うかを考えずに発言しちゃうんですけど、これ多分、こちらアミコにも通じるんですけど、うん、こう、の展開ですね。で、これを、多分これを意図的にやってるってことは、今も作者自身はもう、そういうわけではないと思うんですよ。これを狙って書いてるんだと思うんですよ。すごい、うまいんだと思うんですけど。で、これからなんかだんだん、こっから、その、せっかく馴染んでた紫のスカートの女がだんだんなんかみんなに、嫌われるというか、なんかちょっと生意気だよね、とか言って言われ出していくんですよ。そして、さらに所長っていうのは男性の所長っていう、なんか、リーダーみたいな人がいるんですけど、
うん、
その人と不倫してるっていう噂が立つんですね。
うん、
で、それを、まだ私は尾行するんですよ、デート。っていう展開があり、
うん、
そして、まあ、この辺はもう本当ハリウッドのセオリーと全く一緒ですけど、結局チーフたちと喧嘩して最後。
うん、
もう辞めると、
うん。
辞めちゃうんですよ。この紫のスカートの女、職場を辞めると、
うん。
この際、ほとんど喋ってないんですよ、私とは。私と一回あった描写は、ゴミ箱を、ゴミ袋を持ってるところを、この紫のスカートの女にぶつかられて落としたとか、
うん、
どっちかというとなんか、暗い描写なんですよ、私からする、うん。だけど私は全然この女と仲良くなりたい視点はぶれないんですよ。で、だこれがプロットポイント2っていうのがとにかくやめちゃうんです、
うん。
で、プロットポイント1からプロットポイント2をアクト2といってその旅に例えたりするんですけど、これがまさにこの紫のスカートの女、本名、日野真由子。
うん、
日野真由子がホテルで働き始めて辞めるまでの、だからアクト2なんですね、長い冒険。
うん、
で、あと、アクト2ってよく象徴的なアイテムとして制服とか、服装が変わるっていうのがあるんですよ、アクト2に入ると。これは冒険、例えば冒険始めるとその新しい世界に行くからそこでの衣装に着替えるっていう意味合いが結構物語であるんですけど、これもまさにホテルの制服を着て、それを、脱ぎ捨てるってことですね。っていうのも、まあ、セオリーっちゃセオリーですし、わかりやすいですね。で、その後ですね、ダークナイトオブザソウルと言われるビートで、まあ、これは全部を失って、ちゃってんの仕事の失った後とかに悩んだり、ちょっと後悔したりとかっていう、普通はそういうシーンが入るんですけど、 これは私視点なんで、これが全くないですね。この20、プロットが途中で変化してるせいなんですけど、紫のスカートの女が、プロットポイント2で、会社を辞めてるんですけど、その後どう思ってるかは、全部私視点で、それを見てる私で書いてるから分からないんですね、なんか全然、その女の気持ちは。なので、あんまり機能してないと思います。そして、そうなんです。ずっとだから、ちょっと不明なんです。で、そのまんま、尾行してるんですよ、私はずっと女の部屋を、ストーキングしてるんですよ、部屋の前で。そうすると、不倫相手の所長、あ、これはもう普通に不倫してるんですけど、不倫相手の所長が来て、で、なんかホテルの備品を、どっかの、あれですね、フリーマーケットかなんかで売ってたと。ホテルのマークが入ってる。
うん、
それが、それがこの女じゃないかって疑われちゃうんですよ。
うん、
職場で。それで辞めるんですけども、私じゃないとか言って。これは、結局どっちか、誰かなのか全くはっきりしないんですけど、で、ただ、それっぽいフリはちょっとあって、で、お前だろうとかって言って、所長が言いに来て、所長はまたまあ、典型的な嫌なやつ、ベタなキャラなんですよ、これが。なんかちょっと、問題が起きたら、この女のせいにして、俺は、かばってやるから、みたいな、なんかそういうキャラで、で、それで口喧嘩するんですよ。で、口喧嘩して、まあ、これもほんとベタな展開で階段でなんかちょっと揉み合って、所長が気絶しちゃうんですよ。
うん、
で、そこが、ね、ここがクライマックスだと思うんですよ、この本当にドラマの小説のクライマックス。ここで、この私が初めて話しかけるんですよ、この女に。
うん、
紫のスカートの女に。で、これがまたね、超長ゼリフ。すごいんですよ。今まで黙ってた顔を取り戻すかのように、謎の、超長ゼリフですね。で、どこだっけな、これ。ちょっと開きますね。ちょっとそこのセリフですね。所長が階段から落ちた後、で、急に、紫のスカートの女が所長の体を再び激しく揺さぶり始めた。私はその手首をつかみ、そんなことをしても所長は生き返らないのよと言った。しっかりしてよ、現実を見てよ、所長は死んだの。あなたがやらなければならないことは死んだ所長を生き返らせることじゃない。あなたがやらなければならないことは今すぐにここから逃げることよ。逃げる。そう、私はうなずいた。もたもたしている場合じゃない。もうすぐ警察がここへ来るわ。警察、こういう、
所長殺しちゃうんだ。
このシーンでは死んだと思っているというか、まあ、事故起きた直後で、で、この私が死んだって決めつけて言ってるんですよ、これが。
ひどいな。
で、今回警察。で、さっき近所の人があなたの叫び声を聞いて通報したの、逃げなくちゃ警察。これも本当かわかんないですよね。
うん、
で、ほら早く、でもじゃない、いい？今からあなたはバス停に向かって走るのよ。8時2分の小森車庫行きのバスがあるからそれに乗るの。あと4分しかないけど、元陸上部のあなたなら全力で走れば間に合うはずよ。予定では駅前に到着するのが8時34分、そこから今度は電車に乗り換えるの。特急、これなんて読むのかちょっと読めない。山、半、行き、乗っての、見つけたら、それに乗って、山口の山と大阪の坂で、山、坂根かな。西口のコインロッカーの中に黒の手提げカバンが入ってるから、それを持って行くのを忘れないでね。カバンの中に小銭入れとタオルと、2、3日分の着替えが入っているの。小銭入れの内側のポケットに、小さく折りたたんだ5000円札が入ってるから、切符はそれで買ってくれる。ロッカーの中には、他にもボストンバッグとか、大きなリュックとか、スーパーの袋とか、いろいろ入っているんだけど、後で全部私が回収するから、そのままにしておいて、と。で、って、相手が言うと、またなんか長い、これに近いの、私も同じ電車に乗っていきたいけどっていうのも、これがすごい、この圧がすごいんですよね。これはもう、キャラクターですよね、すごい。
これ、役者になったら嫌だな。実写化で。
そうだね。で、これ、あ、で、ちなみになんでこんな準備してるかっていうのも、ちゃんと振りが、丁寧な振りあって、この、私はなんかいつの間にか家賃を払わずに、家を追い出されてて、その荷物だけをコインロッカーに入れてたとか、っていう振りが一応あるんですけど、うんって感じで、とにかく逃がすんですよ、この女を。
うん、
で、逃がして、で、どこどこで待ち合わせね、という、あ、で、ちなみにこのシーンで最後に、で、最後にこの長台詞でいろいろこうしなさい、あしなさいを説明した後、でも、どうしてゴンドーチーフがそこまでって言って、やっとここで書くシーンというかね、うん、曖昧だったんですけど、一応、まあ、そうだろうとは思うんですけど、ここでやっと、私っていうのはゴンドーチーフだったとわかると。 ここまでもし分からないで読んでた人がいたら、まあちょっとミステリー的におおってなるかもしれないですけど、まあそれがなくても全然文学として楽しめるのとは思うんですけどね。で、私は静かに首を振り、ゴンドーチーフではないよと言った。私は黄色いカーディガンの女だよと。この辺がなんかこの文学的なテーマの、ちょっとあれですね。で、まあ、あとはあらすじを言っちゃうと、その後、これでこの女はもう逃亡して帰ってこないですね。紫のスカートの女は。
うん、
お金もなくなっちゃって、この私は全財産ですよ、はっきり言うと。荷物とお金と全部この女に渡しちゃってるので。
5000円だけどね。
で、その後にね、カバンがあってね。
うん。あ、まあ、それも渡しちゃうんだ。
そうそうそう。全部取られちゃないんですよ。で、一応行くんですよ。この私はその約束し、このバーってセリフで言った場所まで行くんだけど、そんな人泊まってないですね、とか言われて。で、最後、エピローグ的に、これも、これはこれでちょっと独特で面白いんですけど、この、所長ですね。あの、不倫してた所長を脅迫まがいに、あ、これは生きてるんですね、もちろん。生きてて、ちょっとリハビリで、なんか病院に入院してて、で、またチーフ仲間とかがこう、お見舞いに行くんですよ。で、紫の女のことをなんかみんな悪口言ってて、女、おばちゃん連中ですね。
うん、
最低だったよね、あの人、みたいなこと言ってて、で、その一人になった時に私がその所長に、給料上げてほしいんですけど、って言うんですよ。で、その、あのこと言いますよ、みたいなのをさらっと言うんですよ。で、これも多分、なんかその、もちろんこれが作戦だったわけではないし、このキャラクターって、なんとなく多分自分が生活に困ったから、あ、お金をあげてもらわなきゃいけないっていう単純な思考というか、ちょっとそのやっぱ発達障害的な思考でこう言うんだと思うんですよね、この。
うん、
で、結局最後のシーンっていうのは、その今度ベンチで、紫のスカートの女がいつも座ってたベンチというのがあるんですけど、そこに自分が座ってるんですよ。で、子供たちが、子供たちがその変なおばさんをからかう遊びみたいのをしてたんですけど、
うん、
それが今度自分がやられる場合になったと。絶妙なタイミングで私の肩を叩いた子供がキャッキャと笑いながら逃げていった。なんか、紫のスカートの女から自分が今度は黄色いカーディガンの女と呼ばれるようになったみたいな振りがあるんです。これがだから、まあ、あらすじですけど、なんかわかりました、あらすじ。ちょっとビートを説明しながら。で、やっぱ特徴なのは、前半私が主人公なのかと思いきや、このアクト2っていう物語で一番メインのストーリーが、別キャラクターなんですね。
うん、
で、これの、ちょっとこの話のやっぱ欠点は、この、じゃあ紫のスカートの女のお話って、私の視点はすごい面白いんですけど、
うん、
この女の展開ってすごくベタな話ばっかで面白くないんですよ、会社で暗かった女が馴染んで、
うん、
で、まあ、チーフと、あ、違う、所長と、ね、不倫とかもなんかベタベタな展開じゃないですか。
うん、
で、ね、あとは階段で落ちて気絶して死んだみたいな展開も、だからここはなんか何にもオリジナリティがない感じが、だからいかにも作り話っていう感じがあって、
うん、
それがなんかじゃあ効果的に働いてるかっていうとなんかそうでもないというか、なんかちょっと面白みに僕は欠けるなと思ったんです、そこの部分は、
うん。
で、じゃあそれを見つめてそれと友達になりたいと思っていて、しかもこんな全財産与えてまで助ける私っていう、ものがすごい読む終わると何なんだろうこの人っていうなんか不思議な感じがあって、そこがまさにテーマなんですけど、なんかなんていうのかな、ちょっとエンタメっぽくなっちゃってて、このじゃあ実はこの人今度チーフでしたとか、なんかそのエンタメっぽい展開として面白いんですけど、じゃあ私でしたっていうところからのなんか何が言いたかったんだろうこの人っていうそのテーマみたいのがちょっと弱いなという感じを僕はしました、この作品に関しては。なので、うまいんですよ。文章もうまいし、まあ、構成もうまいし、明らかに。だけど、で、これでちょっと今、芥川賞なので、これは選評ですね。
うん。
選考員の言葉でちょっと気になったのをいくつか読みますが、まず、はい、高木信子さん。二人、これは紫の女と、まあ、私ですね。二、
うん、
人を別人とすれば状況的に無理があり、同一人物だとしても矛盾がある。どちらでも良いと思うことができれば、この作品を認めることができる。不確かさを不確かなままに書き置くことができるのが女性の強みだが、裏に必死な切実さが感じられなければ、ただの無責任な放流。さて、この先、いくらかでも理論を通すか、さらなる大本流で実存をなぎ倒すか。まあ、最後の中盤はちょっとわかりづらいですけど、まあ、これは前半はすごくわかりやすいですね。だから、 なんかいろんな捉え方ができるのは面白さで、なんか突っ込みどころあるけど、それをまあ許して楽しめると、まあ面白い作品ではあるなと。
これ完璧あれだね。
うん。
暴力のないファイトクラブだね。
ああ、だからそう撮る人もいると思ったら、これ結局同じ人なんだろうっていう撮り方もあるし。
で、最初喋ってないしね。
うん、喋ってない。で、あとは、そうですね。僕はやっぱ気になるのは、この、じゃあこれをすごいミステリーとしてのオチとして完成されてないというか、じゃあそのファイトクラブみたいに、全部が辻褄が合うようになってるわけじゃないので、矛盾箇所やっぱいっぱいあるんですよ。この別人とするなら状況的に無理がありって、だからなんでそんなことまで知ってんのとか、なんかありえないぐらいの描写があるんですよ、この私が。で、それが、まあ時には、そんだけ見てたのかな、この人っていう気持ち悪さにもつながって、なんか味にはなるんですけど、やっぱちょっと物理的に無理だろうっていうところがちょいちょいあるんですよね。うん、だからそこは引っかかっちゃえば引っかかっちゃう。
うん、
で、まあ、同一人物としてもやっぱその矛盾は確かにありますね。うん、あれこれ、設定上。あの、チーフってやっぱ呼ばれてるのと、新しく入ってきた社員っていうのは、やっぱちょっと無理があるので、あの、っていうのですね。あとは最後のこの必死な切実さが感じられなければただの無責任な放流っていうので、これを、ただこの面白みだけで終わらしちゃうんだとやっぱ、でっていうのになっちゃうんですよね、最後に。うん、これがあの、もう一つ、次の島田雅彦さんの表ですけど、紫のスカートの女、商品としては実にウェルメイドで平易な文章に偶話的なストーリー運びの巧みさ、キャラクター設定の明快さ、批評のしやすさなどビギナーから批評家まで幅広い層に受け入れられるだろうと。だがエンターテインメントスキルだけでは物足りないのも事実であるっていう、この、なんかそこのね、私の気持ち悪さを描いて終わりになっちゃってるのがもったいないというか、
うん、
そこから何を言いたいのかっていうのも欲しいなっていうのは僕は。やっぱ、これ、このことだろうなと思ったんですけど。
ベルメイトってなんだ？
ベルメイトっていうか、まあ、簡単に作ったみたいな、あの、
うん、
よくできているってことですよね。うん、簡単、よくできている。うまいはうまいんですよ、確かに。で、そうですね。
ユニクロの服みたいな。
あ、そうそうそうそう。で、そうそうそう。この私っていうのが気味悪い気もするし、生きづらさを感じている人のようにも見えるし、で、犯罪行為もちょいちょいしてるんですよ。この食い逃げしたり、金を払わないで出たとか、うん、なんかそういうの普通に書いてあるんですよ、この。一人称視点で。だから、やばい人であるのはわかるんですけど、でもその切実さっていうか、その作者が、なんていうんですかね、これを何が言いたいのみたいのはない。
うん、
それは、このなさが、良さって言えば良さなんですよ。他の、この今村さんの作品読んでも、うん、なんかもう、そう。考えさせるっていう意味では全然構わないのかもしれないですけどね。
うん、
何かもう少しこう欲しいなっていう。で、今回は多分この紫のスカートの女は上手いから、そのテクニックの部分が上手いすぎるから、その足りなさが目立つというか、
うん、
なんかこう、そう、テクニカルなこと結構やってる割には何が言いたいのっていう。ただ淡々と描くならそれでよかったんですけどね。うん、そしてもう一つ、山田恵美さん。山田恵美さんの表は僕大好きなんですけど。小説を読むと作者の声が聞こえてきます。どんな声の質で語るのか、どんな声の質で語るのか。あ、同じこと書いてるわ、俺、これ。これ、あれだ、ミスです、俺の。どんな抑揚で、どんなリズムで、どんなピッチで、作品の要請する声を作者の持つ本来の声とどう練り合わせて作り上げていくかということに、小説家は精魂を込めます。今回受賞した紫のスカートの女の中には、作者今村さんの声が本当によく響いてました。この、確かに今村さん、らしさというかね、あの文体というか、はすごくあるんですよね、この小説。
山田さんってあれ？
山田恵美さん。
辛辣な批評もするの、
うん、柳さんは、
増田明美さんみたいな感じ？褒めて伸ばすタイプ。
柳さんは、すごい柔らかい語り口で。
じゃあ、あれ、文学界の増田明美だ。
柔らかい。そうかもしれないですね。柳さんは。でも、全然関係ないけど、ちょっと読みますか？山田恵美さんの、
うん。
ついでだからいいですけど、あの、100の夜は跳ねてっていう、今回芥川賞候補になった、
うん、
これは、古市のりとしっていうんですかね、これ。わかりますか、どの。
あの、古谷だっけ古市だっけ
古市のりとしっていうのかな、うん、ちょっと読み方知らないですけど、の作品についての、今日面白いですよ、今回の。いくつも列挙されている参考文献の中に書籍化されてない小説作品があるのを知った。小説の参考文献に古典でもない小説作品とはこれいかに、そういうのってありなわけと思ったので、 その木村祐介さんかな作、天空の絵描きたちを読んでみた。そしてびっくり。極めてシンプルで気を照らわない成功法。候補作よりはるかに面白い、てんてんてん。どうなってんの？候補作に関しては前作より内面が丁寧に描かれていて豊かという書評をどっかで目にしたが当然だろう。だってきちんとした下地がすでにあるんだからさ。結構だから、こんな、語り口は柔らかいんだけど、結構言うことは言う。
うん、
いやしかしだからといって候補作がマネー表説に当たるわけではない。もちろんオマージュでもない。ここにあるのはもっとずっと、ずっと巧妙な何か。それについて考えると悲しくなってくる。天空の絵描きたちの書籍化を望む。
じゃあ、
あれ書いてますけどね。
全員褒めるわけではないということだね。
そうですね。
相当ムカついたか。
まあこれはちょっと補足しておくと、古市さんの作品っていうのは、
よくテレビ出てる人ですよね。
あの、顔は皆さん多分ね、テレビでしてると思うんですけど、参考文献に今書いてありますけど、小説ですね。しかも、うん、なんかどっかの作品の広報作ぐらいで、雑誌にしか載ってないような作品を載せてるらしいんですよね。僕も読んでないんで、ちょっと別に興味ないんで読まないんですけど。
ひどいな。その言い方。
ちょっと時間の無駄だなと、読んでもね。選考員でもないから。
ちょっと忙しいんでぐらいでいいと思うけど。
なんか設定とかが。
時間の無駄
で。そっくりらしいですよ。設定とかがね、
うん。
っていう感じで、ですね。まあだからこの、確かにね、今村さんっていう方を作者として見ると素晴らしい人なんだなっていうのは僕は。今回そのまとめて読んだんで、さっきのアヒルとか、
うん、
星の子も、星の子ちょっと今読みかけなんですけど、面白いですね、これも。アヒルっていうのはちなみに、田舎にアヒルが来るんですよ。田舎の家に急にアヒルが来ると、うん、子供たちが、アヒル見せてって言って遊びに来るようになるんですよ、
うん。
お父さんお母さん、自分がいて、私がいて、そのアヒルがある時病気になって、いなくなっちゃう、あの、病院に連れてくんですよ。
うん、
で、後日、アヒルはなんだっけな、なんとかって名前つけてるんですけど、
うん、
帰ってきたよって言うんですよ、
うん、
だけどそれが違うアヒルなんですよ、
うん、
で誰もそれについては触れないっていう、
うん、
私は気づいてるんですけど、お父さんお母さんはいやなんとかだよこれはつって、子供たちもなんとかそのあのりのりたまっていう名前のアヒルなんですけど、みんなのりたまが帰ってきたよっつってやる、なんか不思議、それも不思議なんだから、そのお父さんお母さんがアヒルを飼うことによってその寂しさを埋めてるみたいのがすごい遠巻きに描かれてて、で、まあ最後に謎のね、あの、暴力弟が帰ってきて、
うん、
なんかちょっと DV っぽいシーンがあり、
うん、
なんかすごい独特なんですよ、これもなんか。だかちょっと、不良の弟、
うん、
こちらアミコだと不良の兄貴なんですけど、アヒルだと弟になってるんですけど、なんかそれはちょっと実体験に近いのかもしれないなっていうのと、うん、あとちょっと宗教、星の子っていうのは完全宗教の話なんですよ。あの、うん、私、主人公の私は、なんかこの病気がちで、あの、いい水があるよって言われて、
うん、
それをこう買ったりするようになるんですよ、両親。そうするとなんかまあ、調子がいいみたいな感じの。
あれ、星の子ってあれかな？
はい。
芥川賞かなんか
芥川賞の候補です、そうです。
そうだよね。
そうです。星の子とアヒルは芥川賞候補。なんか、その辺の宗教関係の振り、ちょっとアヒルにもチラッとあったりするんですけど、
うん、
なんかそういう、それはもう作者がどうかっていう見方はね、小説の読み方として正しくないんですけど、あの、実体験かどうかはどうでもいいんですよね、多分。だけどその人が何度も扱うテーマっていうのはやっぱ意味を込めてるのか意味があるんだろうなっていう見方は必要なんですけど、
はい、
それが本人かどうかは関係ないと思うんですけど、なのでまあその辺のなんか独特な感じと、
うん、
面白いですね。ちょっと今後もなんか読みたいなと思う。作家ですね、この方は。そんな感じで、ビートは大体説明しましたけど、こんなんで大丈夫かな？
うん、
もうちょっと雑になっちゃうねな、ビートって。なんか、初心者というか全く知らない人に説明しようとすると、どっから説明したらいいんだろうっていうのはちょっとありますけどね。なんかありますか？島本さんなんかありますか？
ビート終わった後って何か話の流れとかあるんですか？
ビート終わった後は、とりあえず、まあ、あと皆さんのこの小説の感想とかを聞こうと思ってたんですけど。
総括としては、
はい。
一番最後の一言かな。うん、あの、
はい、
これからも読み続けたい作家だったって。
ああ、いや、それは確かに。うん、だこの高木信子さんの表ですよね。さて、この先、いくらかでも理論を通すか、実存をなぎ倒すか、ちょっと表現があれだけど、まあ、この先どう変化していくかの見たいっていうことですよね。
うん、
見たいか消えていくか。 でも、消えないですね、この作家はな。
そうだよね。作家としては、40歳だから、まだまだ。
まだまだ、そうそうそう。
って感じだもんね。
ですね。もうすごいセンスのある。こういうのは、だから、女性作家に多いですけどね、この、書けないなって思います。僕、このセンス書けないなっていう、すごい個性のある文章書く人っていうか、ですね。ちょいちょいだから、気になる表現とか、ツッコミとかいっぱいあるんですよ。それおかしくないっていうのは、そこをさっと読むと、読めちゃう。ですね。っていう感じですけど、じゃあ一旦、
じゃあ、これは、ちょっと質疑応答します。
はい。
何か質疑応答ある方。
いないやつですよ。
特にいないみたいなんで。
はい。はい。
じゃあ次回の。
あ、そうだ、次回のお知らせちょっと先に、こっちを録音なんで言っておくと、はい、次回は作品、ちょっと女性、今回女性だったんで次男性で、まあ、完全に僕の好みです。これ、町田光さんの告白という小説をやりたいと思います。告白は港かないじゃないですよ。町田光です。
はい。あ、告白にしたんだ。
告白、谷崎潤一郎受賞作。
なんとか侍やめ
た。人は、なぜ、そうですね。パンク侍、切られて候とか、クッスンを大国とか有名な作者さんですけどね。ちょっとこれは結構、最初の方は多分ロックなノリとか文体とか結構受けた作家なんです。もともとロックンローラーですけどね。で、キレギレっていう作品で芥川賞を取っていて、まあその後ですね、告白っていうこの。
パンク侍の次に。
うん。
出版されたやつかな。本当ですね。そうですね。発表されたやつ。
出版順で言うとそうですね。実際に起きた大量殺人事件、カワチでいいんだよね。カワチ、住人斬りをモチーフに永遠のテーマに迫る、人はなぜ殺すの？人はなぜ人を殺すのかという、永遠のテーマに迫る著者渾身の長編集。ちょっと長いですね、多分ね。
うん、
なんですけど、これと、この続きじゃないな。この後に、なんだっけな、宿屋巡りっていうのがまた、野間文芸賞かなんか撮ってる。
はい。
この作品も、あれなんですけど、まあ、ちょっと、告白にします、今回は。
はい。
はい。ということで、日付は一応11月の、何日でしたっけ何日かの、
勤労感謝の日かな。
あ、勤労感謝の日にしようって言ったんだ、そうだ。ということで、まあ、これ聞いた方でも。
11月23日。
メールで予約していただければ。
はい。
そうですね。今日来ていただいた方でも今日来れなかったけどこれを聞いてちょっと行ってやろうかなという方でもお待ちしてますんで、でもちろん募集要項はもう一回あげますけど、サイトには読まずに来ていただいてもこんな感じで説明はするので、聞いた後に読んでもいいし読まなくてもいいしというね、知ったかもできるぞとあそこが物足りないよねとか言ってもらっていいんです。僕の
次の次、
はい、
平山夢明さんがいいな。
やりますか、平山夢明
さん。ちょっと私からのリクエストということで。
次3つ目は女性ですね、多分でも。この次の、町田光さん。その次ですね、だから。男性女性は交互でいこうかなと思ったんで、これだけは。
それだけは譲れない。
それだけは譲れない。ですね。
はい。
そんな感じで、じゃあ一旦音声の方は止めて、この後は、
打ち上げ。
打ち上げでもいいですよ、あと、まだ時間あるかな？時間あればね、本当は、ビートで物語をちょっと書く回みたいなのもやろうかと思ったんですけど、
はい、
興味があれば、やりますけど。
はい。
まあ、一旦切りましょうか。はい、じゃあまた、興味あれば、お待ちしてます。
はい、
切ります。
第2回で、
会いましょう。お会いましょう。
お会いましょう。
お会いましょう。では、音声の方は切ります。はい